昨今はコロナ危機、環境破壊による食料危機等、地球を取り巻く環境の本当にバランスが崩れておりますと。未来へ向けて人類全体が幸せに存続するためには何をすべきなのか、共通の危機感を持って考えるべき時代を迎えております。一生懸命に生きる人が、生きる人を政治が守らなくてどうするのかという住民の怒りは最高潮に達しているものと推測をされます。政治家として非常に現時点における状況を忸怩たる思いであります。辛いとこそ支えとなり、万人の生きる喜びと希望を与えるのが行政の役割であり、政治家の務めではないでしょうか。和をもって尊しとなすと申します。弱肉強食と地域編集の政策と決別をし、市民自治向上と未来につながる政策にダイナミックに転換すべきであると考えます。本州の風土に合った経済活動に舵を切る、そうしたことが必要ではないかと思います。島の和室、息を創造すべき、今後、行政、議会、市民一体となって取り組まなければならない重大な課題であると、重要な課題であると考えております。私は、敬愛してやまない、上井静香氏の短歌が好きであります。つかさびと覚悟なくんば国滅ぶ。咲くも花なり、散るも花なり。なんとも凛々しい短歌であろうかと思います。住民の政治をつかさるもと、そして住民の代表として出向権を預かる者は、そうした気持ちを持って取り組むことが第一ではなかろうかと考えております。そこで、現在、地元石田町において、まことしやかな嘘であってほしいと思うような噂が立ち上っております。そのことは、育種公共施設、個別施設計画において、育種総合福祉センターが位置づけとしては維持統合という位置づけをされております。今後、育種としては、当施設をどのように、考えておられるのか。まず、第一点お尋ねいたします。この施設計画によりますと、クオリティライフ翼は、本年当初予算で、4月補正予算で2552万8千の予算計上されております。公共施設計画におきますと、石田町総合福祉センターと同じ位置づけをいたしております。維持、または統合と書いております。このクオリティライフ翼の予算計上をするのに、類似施設の統廃合を今年度から検討を始める予定としておる。 当世には1552万8000。これはどう考えても、持続ありきというふうに私は考えるわけであります。3点目。仮に、石田町総合福祉センターが統合された場合、地元の皆さん方は非常に、その今、私はあくまでも噂と申し上げます。噂が蔓延しておりまして、職員、そして地域の皆さん方も混乱をしております。どうなるのかと。住民福祉を切って捨てると。小さい地域は切って捨てると。これが現在の育成かと。光の当たるとこと当たらないところが非常に顕著であるという皆さん方の不安が渦巻いております。こうした件をぜひとも住民に対して払拭をする答弁をしていただきたい。仮に統合した場合は相当のサービスが低下をする、窓口がなくなる、そして熊本李平氏が築かれた、そして皇居に寄贈をされた、そして松永弥左衛門とのゆかりの地でもある、そうした歴史的遺産が損なわれる恐れもある。そうした立場からこの問題についてどのようにお考えなのか、執行部の見解を賜りたいと思います。
お豊島商工議員の質問に対する理性の答弁を求めます。石尾市民部長。
皆さんおはようございます。10番、お豊島議員のご質問にお答えをいたします。通告いただきましたのは4点でございます。まず1点目の今後の壱岐市としての利用計画に関する見解についてでございますが、壱岐市公共施設個別施設計画においては、石田町総合福祉センターを含め、郷野良町デイサービスセンター、勝本町ふれあいセンター風早、芦部町クオリティライフセンター翼の4施設、これらを地域福祉活動拠点施設としておりますが、この福祉4施設を維持または統合としているところでございます。さらに長期的な再編の方向性としては1拠点に集約化することを目指すとしております。しかし現状を見た場合に、各施設では社会福祉協議会がデイサービス事業をはじめ各種事業を行っており、市が一方的に進めることはできないと考えております。公共施設と総合管理計画に掲げております保健福祉施設の数量に関する基本方針として、一つ、関係団体との協議を踏まえ、施設量の削減に努める。二として、人口推移等を勘案し、将来的な施設数量の適正化を図るとなっております。まずは各施設の状況を鑑み、合わせてそれぞれの施設で実施されている事業の集約化等の状況を見ながら取り組めるところから始めていき、将来的なところを見据えた上で考えていく必要があり、風葉や翼が耐用年数近くになる20年後くらいには一箇所にまとめた施設を計画することが必要であろうと考えております。2点目の芦部町翼について予算計上しておいて維持ありきではないかというご質問でございますが、まず当初予算については芦部町クオリティライフセンター翼に限らず、石田町総合福祉センター、勝本町ふれあいセンター風早、郷野町デイサービスセンターともに例年同様の指定管理料を計上しております。また維持管理で例年と違う部分でございますが、4施設ともに当初予算では修繕料を計上しておりませんでした。令和3年度予算については、 編成時に非常に厳しい状況ということで、修繕料については真に緊急なものに限りその都度対応するということで予算編成をしたところでございます。芦部町クオリティライフセンター翼の4月補正分については、障害者デイサービスを実施している部屋のエアコンが故障いたしまして、夏場に向け早急に改修の必要性が生じ、その改修に442万6000円の予算を計上させていただき、当初予算計上の指定管理料2110万2000円と合わせて、議員ご指摘の2552万8000円となっております。以上の経過でございますので、当該施設が維持ありきということではないということをご理解いただきたいと存じます。次に3点目の今後の施設利用について説明責任を果たしていただきたいとのご質問でございます。平成30年3月会議の折に議員ご指摘の通り、改修をして継続利用するということでお答えをしております。実際、平成30年度にはエレベーターの改修工事を1533万6千円で実施し、令和2年度には発電機の改修工事を1132万7千800円で実施するなど、施設の維持に努めている状況でございます。4町合併後、スケールメリットを考えながらも、できる限り9町でのサービスを維持してまいりました。今回3月に、壱岐市公共施設個別施設計画を策定し、福祉4施設を維持または統合としております。また4月には、壱岐市財政基盤確立推進本部を設置し、徹底した内部経費削減に向けた見直しや、壱岐市公共施設個別施設計画に基づく施設の統廃合の時期など、あらゆる業務の見直しについて検討することにより、次の世代に負担を残さない、持続可能な財政基盤の確立を目指しているところでございます。施設の統廃合については、施設の耐用年数、利用状況等を鑑みながら検討していくことになりますが、それぞれの施設の建築年度については、河野浦町デイサービスセンターが平成18年度、勝本町ふれあいセンター風早が平成11年度、芦部町クオリティライフセンター翼が平成7年度、石田町総合福祉センターが平成2年度となっています。なお、石田町総合福祉センターにつきましては、前身である碧雲荘が昭和44年建築、平成2年度の改築で現在のセンターとなっており、すでに50年を経過している状況でございます。この度の公共施設個別計画で、石田町総合福祉センターが築50年以上経過していることなどを、社会福祉協議会へもご説明を申し上げております。社会福祉協議会でも今後の運営を検討されており、代替施設の件などの相談があり、主としまして協力できる部分をご提案させていただいている状況でございます。しかし現状としましては、個別施設計画に基づき維持または統合という方針で検討している状況でございます。4点目でございますが、地域住民の福祉事業の拠点が失われ、混乱の仏壇へ落とす行為であるとのご質問でございますが、先ほども申し上げましたが、社会福祉協議会としても地域福祉の拠点は必要との観点から、社会福祉協議会の事務所や放課後児童クラブの実施場所として、石田農村環境改善センターの利用について相談がありましたので、できる限りご希望に沿うようお努めてまいりたいと考えております。四町合併後、17年を経過しており、これまで9町でのサービスをできる限り維持してまいりました。人口減少が進む中で、限られた財源を有効に活用し、住民サービスを提供していくためには、先ほど申し上げましたように、財政基盤の確立が必要となります。限られた財源の中で収支のバランスの取れた持続可能な財政基盤の確立と次の世代に負担を残さない健全な財政運営に取り組むための見直しを進めていくことが必要であり、公共施設個別施設計画において今回施設の統廃合を進めることとしておりますこともその対策であることをご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
お願いします。小銀
長、行政側の基本的な考えは分かりました。ここの中で一番私が注視したいのは、大事にしたいというのは、市から一方的に進めないと、統廃合を進めるものではないということを、まあ一つ建設的な発言で、あるというふうに受けたまわっております。壱岐市公共施設個別施設計画におきましても、やはり耐用年数等々におきまして、当然施設のいわゆるスクラップ&ビルドはやるべきである、壊すか維持するか、そうしたものをね、やっていかないと財政が持たないということも十分分かっている。ですから昨日から横文字でね、パブリックコメント、コメントと言いますけど、パブリックというのは大衆でしょ、ね、ですからこういう問題が起こるということの根幹はね、勝本の五個でも一緒ですよ。間近になってね、こういう計画が住民に知らされないままにポッと出るからね、こういう不安になるんです。ですから、もう少しですね、そこら辺を住民に早く周知できるよう、まあ我々も努めます。そうした努力をしていかないとですね、こういう問題がね、どんどん出てくると思います。ね。そして、やはり、この施設は言いますように、石田町はですね、いいですか、ふるさと創生基金1億円をね、投げ打って買ったんです、碧雲荘から。当初は石田町が300万、県が1000万出してですね、熊本リエーシのいわゆる木造建築等々の施設がですね、文化財に値すると、保護すべきであるということで、財団法人を作って、そして、長崎県と起きして、ずっと継承してきたところなんです。熊本理兵士のね、奥さんは、松永弥左衛門さんの妹さんなんですね、国さんと言われまして、ここには、カウンテイという、有志ある待合所と茶室がございます。そして昭和34年には松永王と熊本理兵士がここで若かりし頃の美談をしてね、今後の駅の姿を思い描きながら語ったという秘話もございます。そして松永記念館横には松永王のですね、文骨があるわけです。お墓が、自分は駅に眠りたいと、そういう思いをある、あの一体なんです。石田小学校の用地も、壱岐高等女学校の用地も、そして引導事項も、石田小学校の行動も、熊本さんが寄付されたんです。そうした歴史があるんです。私もこの事務方でご努力をされておりました毛沢貞明さんに お尋ねをしました。豊島さん、ぜひとも由緒ある場所ですですね、住民の憩いの場、福祉の場として継承できるように努力をしていただけませんかという言葉をいただきました。はい。老人会の皆さんも全てそうでした。拠点施設がなくなったら寂しくなるじゃないかと。寂しくなるんじゃないです。不便になるんですね。今、ここにおいて民生、石田町民生児童委員協議会の事務局もしています。高齢者ヘルパーも施設もございます。 高齢者デイサービスの事業もしております。そして外出支援障害者移送事業もいたしております。障害者ヘルパーもありしております。給食配食サービスもしております。そして放課後児童プラグもしております。これ勝本町にも今度予算で出ておりましたが、生田町スマイルプラグというのがございます。これをですね、今市民部長が、改善センターでと言われましたね、できればですと、昨日おととい私も伊勢の中学校の体育祭に出席をしましたが、伊勢幼稚園がありますね、伊勢スポーツセンターと体育館の間に、あれは耐震がどうなっておるか分かりませんけど、非常にですね、位置的には非常にいい箇所です。学校に隣接したところが一番いい枠ですからね。認定子供園もあるし、小学校もある、素晴らしい、位置的には、位置的にはすごくいい場所だなと思いますので、まあ耐震等私も分かりませんからね、そこら辺も総合的に考えてですね、いかに子どもたちがいい環境の中でね過ごせるか、そうしたことを念頭において検討をしていただきたい。このことを市民部長さん、こう願っております。白川市長さん、こう願っております。代表はそれますよ、これをピサッとすれば。そういうことでこの問題は終わりにします。まあ私は希望的にですね、いい返事をいただいたと市民部長は思っておりますので、ね、信頼の上に市民と行政は成り立つわけですからですね、できればあうんの呼吸でできるぐらいにねしてもらいたいもんですよね。そのことを声に願って、次の質問に移ります。2点目の質問、これはちょっと時間を要しますね。入札制度の是正策についてということで、お尋ねをいたします。市長は全て育種のためになるか否か、また市長の裁量権の範囲の中で市政を担当してきたと自負されております。また生き地のためになるか否かを常に念頭に置き、市長の任務に当たったその結果として市長として4期目を迎えることが できたと自負されておるようであります。4期目の市長選挙に立候補予定された令和2年当初予算で単独の公共工事に財政調整金1億1730万円を取り崩す事業を執行されました。また一般競争入札において落札率 100% の入札が令和2年1月頃から顕著に散見されるようになりました。こうした事態を踏まえ、私は先の6月議会一般質問で、令和2年1月から令和3年3月までの間に72件の落札率 100% の不可解な入札について正しました。市民委員会の長である真鍋部長の答弁は、予定価格の事前公表、固定型最低制限価格の導入のもと、何らの問題もないとの見解を示されました。私はこの時、質問者を愚弄するかのような答弁に唖然といたしました。そして 時間もございませんでしたので、反論もすることもできなかったので、今、議会で取り上げたわけであります。いくつの財政はですね、非常に厳しいという中で、こうした事態を行われると、そして先の8月第2回議会で財政難であるという認識を示されました。はっきり2回目の時。私はですね、改善すべき要因があると思いますよ。今回、議会においてですね、市当局も遅ればせながら、入札監視委員会の設置条例をやっと提案されました。私が申し述べた72件から後にですね、いいですか、壱岐新報社紙面より7月9日紙面掲載によりますと、壱岐市で16件あっとる。そのうち13件が 100%。 いいですか、壱岐振興局19件あっております。同じ紙面で見ましたら、この落札率を平均しましたら 89.12% であります。7月23日の紙面、壱岐市で15件入札があり、11件が 100% 落札。そして振興局で17件入札があっております。 81.3% です。この17件の平均がですね、いいですか。8月27日の紙面によりますと、壱岐市で15件があっています。そのうち11件が 100% である。壱岐振興局は17件その紙面に載ってるのがあってます。 89.84% です。私はなぜこんなに極端に違うの。同じ積算基準でやってるんでしょ。農林省の基準であり、いいですか、運輸省の基準であり、建設省の基準であり、同じ積算単価を入れてるんです。どうしてこういうの違うんですか。これで何もないと言うんですか。だから私が今度通告したじゃないですか。あまりにも悠長すぎるから、いいですか、公正取引委員会、行政監察局に、これは告訴ではありません、私が当事者ではありません、すいません、告発です。告発をした場合、正当と言えますか。行政として正当な入札をしておりました、言えますかと。この2点について答弁をいただきたい。
副市長。
10番、音島昌吾議員の入札制度の是正策についてのご質問にお答えをさせていただきます。まず1点目の、全国的に類いまれな高評価格と同額の落札価格による入札が多発している。異常である。再度見解を正すのご質問でございますが、まず、壱岐市の入札、現在の入札制度に至った経過について、ここで改めてご説明をさせていただきます。平成30年12月会議の、まあ、行政報告の中で、市長がご説明をいたしましたが、長崎県警察本部から、壱岐市の建設業界において、入札に関し問題があるとの情報に基づき、その実態解明の捜査を行ったとの説明を受け、 関係書類の提出は求められましたが、壱岐市が捜索を受けたというような事実はなく、警察の方から今後行政としてより適正な入札が行われるよう、入札制度のあり方などについて研究をしてほしいということでございました。これを受けまして、平成31年4月より、一般競争入札の原則、予定価格の事前公表、固定型最低制限価格の導入、一社入札の原則取りやめの4点を主として制度改正を行ったものでございます。また、談合防止策として、電子入札を工事につきましては、平成28年度より、建設関係コンサルにつきましては、令和3年度より実施をしております。電子入札は、参加した業者が互いに知り得ないことから、談合の防止や入札結果が公表されることで、透明性の向上が図られるものでございます。さらに、応札の際には、入札書に合わせて、工事内訳書の提出を求めております。工事費内訳書は、入札業者がどのような計算で入札価格を計算したのか、設計図書に基づき作成をしている書類でございまして、見積もり能力のない不適格業者の参入やダンピング受注、談合の防止などを目的として、改札時に直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費などを適切に積算しているか審査も行っております。当然、合わなければ弾かれることになります。次に、これらの入札案件につきましては、すべて壱岐市財務規則、壱岐市建設工事等最低制限価格取扱要項に基づき、その定められた正当な手続きによって、事務処理を行っているところでございます。入札は、落札できる上限の価格、いわゆる予定価格を設定しておりますが、市は公共工事において、決められたルールに基づく積算により、予定価格を設定しており、また、入札の公平を害そうとする不正行為を抑止するためには、有効であるとの考え方から、先に申し上げました予定価格の事前公表を31年4月から実施をいたしております。平成31年4月から実施をしております。入札する価格につきましては、各事業者が決めるものでございまして、入札により予定価格の範囲内において落札書を決定をしておるところでございます。議員ご質問の予定価格と同額の落札があるという件につきましては、予定価格の事前公表を開始しました令和元年度の改定から現在までの落札状況を申しますと、財政課契約官で実施した入札で令和元年度に最低制限価格と同額で落札した割合が 41%、 予定価格と同額は 22% となっています。また令和2年度では最低制限価格と同額で落札した割合が 45% で、予定価格と同額で落札した割合が 29% となっております。今年度につきましては、8月末現在で最低制限価格と同額で落札した割合が 18%、予定価格と同額で落札した割合が 53% と、予定価格付近での落札が増加傾向にあります。増加しております。予定価格の事前公表については、法令上の制約はなく、地域の実情に応じて、地方公共団体の判断により実施することとなっており、 県内では長崎市も予定価格の事前公表を行っているところであり、予定価格の公表をもって公正な入札を害している原因であると判断できるものではございません。しかしながら現行の制度改正から3年が経過し、またコロナ禍など改正当時から社会経済情勢の大きな変化も認められるところでございますので、過去の市議会における答弁等においても触れておりましたが、入札監視委員会等を設置し、現行の入札制度につきまして審議検討をいただき、今後の入札制度のあり方についてご意見をいただきたいと考えており、今回の議案提出をしているところでございます。次に2点目の公正取引委員会、行政監査局に告訴された場合において正当性を主張できると考えているのか見解を正すとのことでございますが、はじめに申し添えますが、先ほど議員も申し上げた通り、公正取引委員会においては内閣府外局の行政機関でございまして、行政処分を課す権限は有しておりますが、使用権限はございませんので、公正取引委員会に告訴されるという手続きはございません。また行政監察局は国の組織改編によりまして、現在総務省の行政評価局にあたります。業務内容は担当行政機関とは異なる立場から行政などへの苦情や意見、要望を受け、その解決や実現を促進することなどがございます。身近な例で申しますと、行政相談員制度を所管する国の部署でございまして、こちらも使用権限を有しているところではございませんという点をご理解いただきたいと思います。ご質問の内容が入札制度が適切なのかということについてであれば、先ほどご説明を申し上げました通り、壱岐市において行っております入札につきましては、壱岐市財務規則、壱岐市建設工事等最低制限価格取扱い要項などに基づき、その定められた正当な手続きに沿って事務処理を行っているところでございます。これまでも入札契約事務につきましては、不正の排除に全力を挙げて取り組んできたところでございますが、今回入札制度の透明性をさらに高めることを目指し、外部委員からなる付属機関壱岐市入札監視委員会を設置し、本9月会議で議案提案しているところでございます。入札監視委員会につきましては、当初本年4月の設置に向けた検討準備を進めていたところでございますが、関係議案の上程の時期及び委員の専念等の事情により今回となったところでございます。特に委員の選任におきましては、行政の意思決定の手続きが法令を遵守しているかという観点から、法律分野の専門家である弁護士は必須であると考えておりまして、市と市内壱岐市内に登録された業者のいずれにも利害関係のない立場で委員となっていただけるという条件に合致する弁護士の方を選任にするために時間を要したところでございまして、今議会の提案となったところでございます。今後はこの入札監視委員会におきまして、本市の入札制度について検証いただき、発注者及び入札参加者に対する監視機能の体制づくりに努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
お豊島議員。
はい、議長。大体、6月議会の答弁を復唱していただきました。問題ないと。適正に財務規則に則ってやっておると。 ということであります。一般市民の皆さん方が見たときね、ああ、これまた 100% がこれだけ多い。学識経験者の人から私に何人電話ありましたか？疫振興局はこれだけ 89.、ね、1割以上も違うんですよ。落札価格が。これどうもこの執行部の考えが僕はわからない。な、それはそれで適正にやっとると。そして、公正取引委員会は行政をあれするものではないと。業者間の談合とかそうしたものを調査するものであるというね、悠長なことを言われました。そして行政監察局に対しても言われました。まあ、それはそれでいいでしょう。うん、いつか結果が出るでしょう。まあ、それはそれで私も、行政側の認識ですから、とやかくは申し上げません。もっとね、早く、入札監視委員会を設置すべきなんです。この前言われたときに。もう一年以上もしてるんでしょ。市長が4期目の当選をされる2ヶ月前からやってるんでしょ。今日までまだやってるんでしょ。100% の入札やってるんでしょ。片方ではね、補助金もボンボン切る。何億のあれをしてますか、事業を。10億したとき1割切ってもいいんですか。1億出てくるでしょ。これをどうも思わんこと自体がおかしい。私はこういうことがありました。8月のね、25日過ぎでしたか。小山線、市役所の前から警察ぐらいの前は立派な歩道も草をきっと。9月1日から、大野浦中学校の入学地域、そして栄華小学校の、ね、入学地があるというね、子供の草はこれぐらいになっておりましたよ。いいですか？これをね、本庁に行く職員がね、わからんとかと言いたい。どうもないとかと。草の置いとると見てどうもわんかって。こういう体質が私は許せんのでしょう。即、建設課に言いましたら即対応しました。俺たちわからんですか？わかっても、あ、家族畜産あったり、そんなしておくですか。行政を、あずか人間がそれくらいだから、これくらいの結果が出るでしょうが。私はそう思いますよ。何ですか。ちょっと真剣にやりましょう。どうも不満とかというのが、私はね、腹立たしいんですよ。草はこれだけ以上って、自分だけ通勤しよる道、ほんのそれも、本庁の前、大山線からの信号からこっち、どうも甘んとかと。不思議にならん。私はそのように思いますがね。最後にね、私もね、ちょっと言いたいこと、苦言まだありますからやります。いわゆるですね、行政というのは人事権というね、専権事項を持ちです。その専権事項は諸刃の剣であるということを覚えとってください。相手をついたら自分も疲れる可能性があるということを覚えとってください。今までずっとですね、私も権力に酔いしれた政治家を見てきました。最後は権力に負けると言われます。私はですね、ここで、この新しく改選された議員さんと一緒にですね、やはり一番守るべきことは、市民の命と健康、生活の安定、これを確保を持ってやるべき。それが我々の責任ですよ。今、育種がやっていることはね、国が推し進める政策に標準する単な中央集権政策の延長線上である。そういう政治中央になってないかということを、もう一回立ち返って考えてもらいたい。主権者である市民、一人一人、 既得権に群がる団体組織、業界団体に優遇する政治、一時期はいいでしょう。それで果たして市民が幸せになりますか？市民所得が上がりますか？不義をどうしたいよ。合併して市民所得はね、軒並み減少しております。私がいつも言う、官村民比拡大ですよ。格差拡大。選挙を戦ってきてですね、皆さんがそう言われるんですよ。僕は未熟も議員であるけど、市民の小通りで使い走りです。僕はそう思ってます。市民の僕は代弁者です。4期してましたけど、僕は一辺一つをずっと出世もしません。しかし本来政治家はですね、いいですか、皆さん方も一緒ですよ。税金をね、使う側でなく、払う人間の立場を考える政治をするのが当たり前じゃないですか。市長、皆さん、僕たちもそうです。対決をしてもね、何もなりません。対決よりね、解決をしようじゃないか。作ろうじゃないか、新しい答えを。そうしたですね、みんなでここにいるみんなで、そして市民共同で、正直で、現実的で、偏らない姿勢をやっていこうではありませんか。そのことを声に願い、一般質問を終わります。ありがとうございました。